お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。このところ押しのけるものという名を持つヤコブの一転二転する生涯が続いていますが、自分が欺いた双子の兄との再会が目の前に迫ってきました。一体この危機をどう乗り越えるのか。旧約聖書創世記の32章からその続きを見てまいります。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。さて、このバスにお乗りいただいて、創世記を紐解きながら聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。聖書の見どころを尋ねながら、そして私たちはヤコブの生涯に目を向けながら、このところつぶさにそれを見てまいりました。今日はそのヤコブの生涯のいよいよ大詰めですが、創世記の32章を開いていただきながら、皆さんともにしばらく過ごしたいと思います。この32章にはですね、いよいよラバンという叔父のもとから別れを告げて、故郷を懐かしい父のおる、また自らが裏切り、そして兄の怒りを被ってしまいました、その兄エスオのもとに彼がついに立ち返っていこうとして、この旅立ちをしました。そのところに私たち心止めを止めてみたいと思います。ラバンからついに別れを告げて故郷に戻っていこうとしたヤコブ、そういう中で彼はいよいよ兄のもとに戻っていこうとするんですけども、しかし彼の頃にはやっぱり不安があるんですね。それどころか恐れがあるんですね。そこでですね、彼はいろいろ思案に暮れ、そして持ち前のまだまだそこまで彼が自分自身というものを全く新しく生まれ変わったもののようにですね、自分というものの自己変革をそこで遂げてはいませんでしたから、彼の例にして例のごとき、あの非常に狡猾な、猜疑心の強い、計算高い、その性質は彼の中に、残っていたんですね。三つ子と二三つ子の魂、百までというあの言葉の通りです。神様がヤコブに、さあお前は父の家に戻っていきなさい、兄のもとに戻っていけ、エソのもとを離れて故郷に戻れとお示しになった、そのようなことが契機で、彼は一悶着二悶着もありながらも、エソとの間でとうとう和解を取り付け、そして平和の契約を結びながらですね、そこでもって今後 お互いが決して何かがあっても犯すことがないように、脅かすことが相互にないように不可侵条約を結び、そしてですね、いつでも何かの時には交流をするような、まあ、そういうですね、この和解の和睦の契約をそこで、確立しながら、この別れたのでありますけれども、エサウは今度はヤコブのために何をするか、兄エサブが 今度は自分とすんなり会ってくれるか、戻っていったはいいが、神からの導きを得て、今意を決して、ラバンのもとを離れて故郷への旅に今自分たちは身を置いてるけれども、間もなくすると兄に再会しなきゃならない。果たして兄は許してくれているだろうか。そして自分を捕らえてその命を奪い家族をももろとも滅ぼすようなことはなかろうかと間を思うとですね、彼はまたしてもそこに不安がやってきたんですね。ですから彼はこの32章のところでですね、この神の前にこう祈るんですね。ヤコブは祈った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、あなたは私にこう言いました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エソーの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。彼はこう言ってですね、神様の前にひたすら祈っているんですね。彼はそこでですね、どんなに兄を恐れているかがよくわかります。身から出たサビ、彼の中にはやっぱり自分が犯してしまった兄に対するところの滞在の上にですね、そこに本当に申し訳なさだけではなく、そのことのために兄より仕返しを受ける、そして滅ぼされるんじゃないかという恐怖がなお彼をそこで捉えて離さなかったということが、この彼の神への祈りによってわかりますね。ところがですね、この祈りの中でも言っておりましたように、神様、私は杖一本で、兄のもとから追われて、兄によって追われて、そのもとを離れて、ラバンのところに身を寄せ逃げていったんですが、幸い祝福をいただいて、神の憐れみのうちに、そんな私ではありますけれども、今や二組の陣営を持つまでになりましたと、こう言ってんですね。この祈りの中に二組の陣営を持つ前になったということと、さっき、この旅の途上、一夜を野原で野宿しているときですね、幻のうちに天使が現れて、ここは神の陣営だ、二組の陣営という、マハナイムという、そのことを示されたということと、これが深い関係を持っているわけです。そればかりかですね、彼はそこでですね、神が二組の陣営と言われたけど一体何なんだろうと。そうだ、もしかしたら自分がいきなり兄に会ったならば、それこそ殺されてしまうかもしれない。兄が本当に許してくれるかどうか、そのためには寝踏みをしなければならない。そのことのために、しっかりとそれを見極めて会わなければ、それこそ戻っていくことは災い以外ではない。そうだ、私には二組の陣営がならば、一組の陣営をまず先に行かせて、しかもその陣営には存分に兄が喜ぶであろうほどの贈り物を持たせて、鬼のもとに先にこの行かせて、そして兄が会った時、おそらくお前たちは何者だと、そう聞くだろうと、そしたらばこれこれだと答えようと、そうするならば私の弟はどこにいると言うだろう、かっかくしかじかですと、そしてこの贈り物は あなた様の弟様がすっかりお兄様に対して、罪を犯し、お兄様を悲しめ、そして苦しめ、そしてお兄様に不利益を与えてきた、そのことを今は詫びていますと、そしてお兄様のお許しを請いながら、 これから本当にお兄様に仕えてしもべのようにやっていこうとしていますと、こういうふうに、彼は言うようにとですね、この大地の陣営にそういうようなことを託したんですね。同じように大の陣営に対してもそのように、いたしました、そのようにさせようといたしました。ですから、まあ、そのための神は自分に二つの陣営をそこで、持つものにしてくださったんだろうと、こう思ってですね、彼はこの計画を実行するわけです。兄は果たせるかな、このヤコブを追ってやってくるわけです。そして第一の陣営と遭遇するわけです。その時ですね、このお兄さんは彼らに問うわけですね。その時に、兄上様、あなた様のお父様は今400名のお供を連れながらこちらの方においでになる途中でございます。そのためにまず私たちを先にお使わしなさって、そしてお兄様たちに対して、この謝罪をし、そしてお兄様たちに本当に今や和睦を求めて、そして故郷に戻ってきようとしているんです。これが贈り物です。まあ、こういうふうにですね、この言うわけですね。まあ、第二の陣営に対しても同じことがそこで、取り行われました。ところがですね、ヤコブはそれでもなおですね、この不安があるんですね。そこで、ついに第一の陣営も無事通過し、第二の陣営も無事通過し、そしてついに自分たちが会うことになるのですけれども、しかしながら、その時もですね、ヤコブはもう明日は兄と遭遇するだろうと、その時のために自分はまず家族を先に行かせ、そして持ち物も先に送りながら、自分は後に残って、そして、後から行くようにしようと、こういうことでですね、まともや彼はたった一人ぼっちになって、後に残った彼は、先においても一度、二度と彼はこの荒野の中で、一人で孤独な一夜を過ごすのですが、ここでもまたそのように彼はひとときを過ごすんですね。その辺の次第がここにこう書かれています。その夜ヤコブは起きて、二人の妻と二人の子供、それに11人の子供を連れてヤコブの私を渡ったと。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残ったとこう書いていますよ。32章の23節からですね。ところがその時ですね、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。これは夢とはここには書いていませんけれども、明らかにこの夢幻のうちにですね、この一人の者が自分のところにやってきて、いきなりヤコブとこの格闘をした。別の訳では相撲を取ったとありますね。そうするとヤコブは負けじとそのものとこの格闘するんです。ところがヤコブはなかなかこの屈強な人間でですね、なかなかその何者かをですね、何者かによって倒されずにですね、相手の方を倒しかねない力でもって、そこでなお組み打ちするわけです。でそのゆえに、その相手の者がヤコブに勝てないと思ってですね、ヤコブの腿の関節をですね打つんです。 そのためにヤコブのこの腿の関節が外れてしまうんですね。まあ、脱臼しちゃうんですね。そこでこのヤコブは痛みを覚えながら、そこで力を弱めたその瞬間、そのものがですね、私をもう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、シンデレラではありませんけども朝が来てしまう、その前に私は去らねばならないとこう言うんですね。そうするとヤコブはね、そこで言うんです。いいえ、祝福してくださるまでは話しません、祝福してくださるまでは話しませんと、彼はですね、そこでもって痛みをこらえて、なおもそこでその相手と格闘するんですね。そうするとその相手の者がヤコブに尋ねるんです。お前の名前は何というのか。そうするとヤコブはですね、まあ、正直にヤコブですと答えるんですね。そうしますとその相手の者が、お前はもうヤコブとは言わず、これからイスラエルと呼ばれるようになる、お前は神と人 と争って勝ったからだ、こう言ってですね、その者がヤコブの名義変更をそこで命じるんですね、告げるんですね。これは実に興味深い、やり取りだと思いますね。ヤコブに対してこの天の使いはお前の名前は何だとこう聞くわけです。ヤコブはすでにこの争っているものが単なる人ではない、誰かではない、神の使いだということがもう分かってたでしょうね。つまりヤコブというのは争うもの、そのかかとを掴んで、足を引っ張るものという意味でしたね。ヤコブという名前はある面ではそういう狡猾な、そういう本当に計算高い彼の性格をですね、そこで自ら告白し暴露させられてしまうようなもんですね。そうするとお前はもうその性格が災いなんだ、その性格からお前は全く解放されねばならない、そしてお前は祝福されるぞ、そしてお前の名前はヤコブではなくてイスラエル、イスラエルというのは神の皇太子とか神の戦士とかという意味ですね。ですからこの私とこのように格闘しながら、お前は祝福を求めて私を去らせない、そのような力を今度はお前は自分のエゴのため、自分の何か名誉出世、そういう保身のためではなくて神と人々のためにそれを用いるべく、偉大な神の祝福を持ち運ぶ器となって人々のためにこの人生の戦いの中で勝利していけと、まあ、そういう意味を込めてですね、イスラエル、神の皇太子、神の戦士、勇士、こういう名前をもらうんですね。そしてその時に逆に今度はヤコブが、あなたの名前は何と言うんですかと、お名前は何と言うんですかと言うと、天使は何も言わずに去っていくんですね。その瞬間、このヤコブはそこに、ああ、これは神様だったんだ。神様だったんだ。かつては天の門を見たが、今はそうではなくて、神ご自身と直接私は顔を合わせて見たもののようだ。けれども私はそれにもかかわらず滅ぼさせず、神の憐れみにより許されてこの世に生きている。このことは兄から許されるんだ。兄は私を殺すことはないんだ。そうだ、私にはこれから新しい神によって救われ変えられたところの人生が待っているんだというですね、そういう彼はそこで思いを抱くんです。そこでヤコブは、私は顔と顔を合わせて神を見た、それなのになおも生きているということからペニエルというそのところの地名をそこで記念に残すんですね。その土地を彼は永久に記念してペニエルと呼ぶように塚を建てるんです。そのペニエルとは神の顔、神と直接顔を合わせたけどもなお生きながらえている、それほど神によって新しい人生を与えられ、新しい自分の名を与えられた、つまり自分の その悪い性質は全く取り除かれて、私は本当に神中心、人々の祝福の源を学ぶ生きていく新しい人生がやってきたんだと、そこで気づくんです。まあその時ですね、ヤコブがペニエルを過ぎた時、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは腿を痛めて足を引きずっていたけれどもですね、その足を引きずるのは自分が勝手に歩むならば、彼はですね、またもやわがままを遂げるだろう。これからは一人歩きをしない、自分では自立方向をしない、そうではなくて神にあって、神によって立てられ、神によって歩んでいくということを身にしめて覚えるようにですね、彼のこの名を、桃のつがいがしばらく外れたままだったんですね。しかしそれにもまして、ペニエル、神の顔を見た彼には、神の御顔どころか祝福の太陽がね、彼の上に昇ったんです。朝がやってきたんです。夜明けの新鮮な空気を吸いながら、また夜明けの美しい空を仰ぎながら、彼の顔には三千と神の祝福の太陽がそこで昇ったんですね。かくしてヤコブという人は本当に人間が変わるんです。これからは神によって選ばれたところの素晴らしい働きを遂げる、イスラエル十二部族の父となるべき素晴らしい彼は、このアブラハム、イサクに次ぐ第三の素晴らしい彼は、大いなる祖先となるんですね。ああ、これがヤコブの生涯です。愛する皆さん、あなた様の上にも祝福の太陽が、この新年、昇られて、あなたのご生涯が、いよいよ今までとはさらに一段と異なって、ご自身が恵まれ喜ぶどころか、皆さんが人々の祝福のために、そして大きな祝福をもたらす太陽のように、どうか輝いてこの一年を歩まれるように、心から祝福を祈ります。ではまたごきげんよう。来週さようなら。
主イエスの御そばに隠れがあり、聖歌の475番、関根信義さんの歌でした。聖書遊覧マス53回、野牧の私でヤコブがイスラエルと呼ばれるようになったその経緯を今日は学びました。旧約聖書創世記32章からの学びでした。お話しくださったのは東京ヨドバシ教会の主任牧師、皆野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。